はい。今日は、ルイさんが、英語をね、訳してくださったと思いますので、また、スクリーンにね、シェアをしていただきたいと思います。So、today, Rui san translated in English, so, thank you so much all the time.最初にでは一言お祈りをしてですね、そして今日の御言葉を皆さんと一緒にまた、見ていきたいと思います。それでは一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、皆を心より賛美いたします。今から今日のあなたの御言葉を私たちは読みたいと思います。主よどうぞこの御言葉を取り継がせていただく者のこの口をあなたが清めてくださって、あなたの御霊の導きによって、どうぞあなたの御心を語ることができますように、助け導いてください。また、御言葉を聞いてくださるお一人お一人を、あなたの御手を持って祝福し、その語られた御言葉がその人のうちにあって、豊かな力となりますように、あなたの栄光が豊かに表されますように、御国が立て上げられますように、主よどうぞ、この時間を祝してください。これからの時をすべてあなたの御手にお委ねし、愛するイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。はい、そういうわけでですね、5章から始まった三章の説教もですね、いよいよ最終回を今日迎えました。ちなみに、この今日の聖書箇所の24節ですけれども、これは去年の暗唱聖句として私たち毎週ですね、礼拝の際に拝読していましたけれども、まあ、この去年の暗唱聖句を紹介させて、いただいた際にですね、一度ここからメッセージ取り継がせていただいているんですけれども、今日は21節から少し前の21節からそして最後の29節までですね、改めて、公開説教ですね、一つ一つ丁寧に解き明かしをさせていただきたい、まあ、そんな風に思っております。そういうわけで早速21節から今日私たち見ていきたいと思います。21節、私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのです。まあ、主よ主よね、返事は一回でいい、言われますけれども、主よ主よね。私たちあまり主よ主よっていうことはないかもしれませんけど、でも主よって私たちよく使う言葉ですよね。あまり2回続けてね、主よ主よってあまり言いませんけれども、でも祈りの中で主よとか、あるいは英語であれば、Lord とかですね、私たち普段、よく使うこれ言葉だと思うんですね。しかしイエス様は冒頭、ご自分に向かって、主よ、主よというものが、皆天の御国に入るのではない、まあ、警告の言葉を発しておられます。そうではなくて、天におられる私の父の御心を行うものが入るのです。つまり、主よ、主よと言っている人たちが、みんな父の御心を行っているわけではないということをイエス様は示唆しているわけですよね。もちろん主よ主よっていう人たちの中に父の御心を行う人もいますけれども、でもみんなはそうじゃないということをおっしゃるわけです。22節、その日には大勢の者が私に言うでしょう。このその日というのは終わりの日のことです。最後の審判が下される日のことをイエス様は言っています。その日大勢の者がイエス様に訴えている。少し前でイエス様は、狭い門から入りなさい、広い、門から入る者が多いと言いましたけれども、まさに大勢の者がその広い門から入った人たちですよね。大勢の者がイエス様に訴えて言います。主よ主よ、早速言ってますね。主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。ちょっとしつこいですね、あなたの名によって、あなたの名によって、あなたの名によって、 あなたのためにこれだけのことをしたじゃないかっていうわけですね。彼らは自分たちがイエス様の名によっていかに素晴らしい働きをしてきたか、その実績を訴えます。で、もちろんそこには自分たちがその働きの見返りとして天の御国に入るのは当然じゃないかという、まあそういう思いが、まああるわけですよね。しかし、23節、イエス様答えます。しかし、その時、私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れて行け。主の名によって予言をし、主の名によって悪霊を追い出し、そして主の名によって奇跡をたくさん行ったにもかかわらず、イエス様は彼らに対して、私はあなた方を全然知らない。こういうわけですよね。あなたに名前を貸した覚えはないということです。あなたのことを、あなたは私の名によってって言うけれども、私はあなたのことを全然知らない。さらに、不法をなす者ども。英語だと、lawbreakers ですよね。まさに、立法学者と言われる人たちもここには多く含まれるわけですけれども、その人たちに、ローブレイカーズ、本当に皮肉なことだなと思います。不法をなす者ども、立法を教える立場にあるのに、その立法を破っている、立法を犯している者たち、不法をなす者ども、私から離れて行け。非常に厳しい態度で、追放をイエス様は宣告します。なぜ彼らはその輝かしい実績にもかかわらず天の御国に入ることが許されなかったのか。翻って、じゃあ私たちが天の御国に入るためには何をどうすればよいのか。それが主の名によって予言をし、悪霊を追い出し、奇跡を行うことでないとするならば、一体私たちは何をどうすればよいのか。その答えをイエス様は冒頭の21節の中ですでに、お語りになりましたよね。もう一度21節の後半のところを読みたいと思います。イエス様はこうおっしゃいました。天におられる私の父の御心を行う者が入るの。この天におられる私の父の御心を行うものについて、24節以降、イエス様は次のように述べています。24節以降はその説明になりますね。だからというのは、その前に語ったイエス様の言葉を受けて、イエス様をお語りになったわけです。だから、私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。天におられる私の父の御心を行う者とは、私、すなわちイエス様の言葉を聞いて、それを行う者たちのこと。ここはイコールですね。天におられる私の父の御心を行う者、イコール私のイエス様の言葉を聞いてそれを行う者たちのことです。彼らは岩の上に自分の家を建てた賢い人たちである、イエス様は言いました。25節、雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。かつて、ノアが、創世記に出てくる、ノアが御声を聞いて、神様の語りかけを聞いて、そしてその御言葉に従って、忠実に作った、その箱舟によって救われたように、 天におられる私の父の御心を行うもの、すなわちイエス様の言葉を聞いて、その御言葉を聞いて、それを忠実に行うもの、その岩の上に自分の家を建てるものは、終わりの日、最後の審判が下されるその日その時、倒れることがない、倒れることなく神の救いとそして栄光を仰ぎ見ることになる。しかし天におられる私の父の御心を行わないもの、イエス様の言葉を聞いてもそれを行わない、信じないものについて、イエス様は次のような警告の言葉を残しています。26節、また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。イエス様はここで倒れたその家について、それがひどい倒れ方だった、あえて追記してますよね。それがつまり再建不可能な状態、壊滅的な壊れ方であるということを強調することによって、それが最後の審判においてもたらされる永遠の滅びであるということを示唆しています。イエス様の言葉を聞いて驚く人はたくさんいます。この後も人々は驚いた、記されているように、イエス様の言葉を聞いて驚く人、その言葉に感銘を受ける人、感動を覚える人は少なくありません。大勢います。けれどもそれを行う人、最後までその言葉を信じて、その言葉を信頼して、その岩の上に自分の家を建てる人は多くないということ。狭い門から入りなさい、滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出すものは稀です、と言われたイエス様の言葉を、私たちは今日もう一度心に留めたいと思います。最後に28節29節ですけれども、イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに驚いた。なぜ驚いたのか、その理由が29節です。というのは、イエスが律法学者たちのようにではなく、権威ある者のように教えられたからである。律法学者たちに権威がなかったわけではありません。むしろ彼らは誰よりも権威が好きな人たちですよね。権威とか権力を持ちたい、そういうものを大好きな人たちだ。けれどもイエス様の言葉には、彼らとは明らかに違う種類の権威があったということですよね。私はこんなに立派なことをしている、私の言うことを聞けというような、そういう威張ったような権威ではなくて、イエス様には彼らと全く違う権威があった。それはこういうことだと思うんですね。それはイエス様がご自分の言葉に対して全ての責任を負う覚悟で、つまり命をかけておられたということ。自分が語る言葉にイエス様は命をかけておられた。その責任を全て負う覚悟でイエス様は人々に語りかけ教えられたということ。律法学者、パリサイ派の人たちはそうではありませんでしたよね。聖書は彼らについてこんな風に言ってますよね。彼らは人々には重荷を負わせる、でも自分ではその重荷に指一本触れようとしなかった。人には重荷をいろいろ、あしろこうしろ負わせるけれども、 でもその自分が負わせた重荷に対して、人に負わせた荷物に対して自分では指一本触れようとしなかった。それが律法学者パリサイ派の人たちだった。でも彼らに対してイエス様はどうであったか。イエス様は自ら私たちの重荷を負ってくださった。イエス様は重荷を負った者は皆私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげようとおっしゃった。そして言うだけではなくて実際そうでしたよね。イエス様は天の父なる神様の御心を成し遂げるために十字架で私たちの罪をすべて負ってくださった。そして神様はその言葉通り、イエス様を通して約束されたその言葉通り、このイエス様を三日目によみがえらせてくださいました。聖書の神様は有言実行の神様であるということ。だからイエス様の語られる言葉には権威があるんですね。イエス様の言葉には力がある。イエス様の言葉には実効性がある。この天地は滅び去ります、しかし私の言葉は決して滅びることがありません。マタイの24章35節、イエス様が週末についてお語り、特にお語りになったところですけれども、その中でイエス様はこの天地は滅び去ります、しかし私の言葉はそれでも決して滅びることがない、はっきりとおっしゃいました。今日の御言葉戻りますけれども、だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。イエス様の言葉に力があり、イエス様の語られるその御言葉に権威がある。だから、家は倒れないんですね。私たちは自分がね、このそれを行うという言葉に私たちはね、ついついとらわれてしまって、自分がどれだけ行ったかによってね、家が倒れないどうこうすぐ考えてしまうんです。そうじゃないんですよ。イエス様の言葉に力があるんです。その言葉に従うから私たちは倒れない。私たちの行いに力があるんじゃない。イエス様の言葉に力があるということ、権威があるということ。またね、ノアの話をちょっと今日したいと思いますけれども、皆さん、ノアがこの地上に箱舟を作り始めたとき、世の人々は彼のことを嘲笑いましたよね。なんでこんな陸地にね、海から遠いこんな陸地にそんな見たこともないような大きな箱みたいな船を作ってるんだ。みんな嘲笑ったわけで、それも何年もかけて作るわけですよね。ノアはついにおかしくなったって、頭がおかしくなった。しかし神の定めた時が満ちると雨が降り始めました。ポツポツ、最初は少しずつ、そしてそれが大雨になって、ザーザー降りになって、それはやがて大河になって、そして大海となって世界を覆って彼らを飲み込んでいってしまいました。それと同じことが起こります。それと同じように、私たちがイエス様の言葉を聞いてそれを行うとき、ノアが神様の言葉を聞いてですね、長さを一寸狂わず測って箱舟を作ったように、イエス様の言葉を聞いて私たちがそれに忠実に生きようとするときに、この世の人々は私たちを嘲笑うんです。バカだな、愚かだな、損してる。しかし、それでもノアがそうであったように、ノアが忠実であり続けたように、イエス様の言葉を信じて、そしてその岩の上に自分の家を建てる人、建て続ける人は、最後の審判という洪水を生き延びることができる。そして、天の御国。この三条の説教の大きなテーマですよね。天の御国にたどり着くことができる。天の御国を見ることになるという。私たちはもう一度今日心に留めたいと思います。最後にヨハネによる福音書 6章38節から40節、父の御心とは何かということをイエス様が語られた、この御言葉をお読みして閉じたいと思います。ヨハネによる福音書の6章の38節から40節の御言葉です。イエス様はおっしゃいました。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを、私が一人も失うことなく、一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実、私の父の御心は、子を見て信じる者が、イエス様の言葉を聞いてそれを行う者が、皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人、この一人一人の中に私たちは含まれてます。イエス様は、神様は私たちの名前を終わりの日に一人一人呼んでくださいます。この一人一人、終わりの日に蘇らせます。感謝してお祈りしたいと思います。愛する天の父なる神様、皆を覚え心より感謝をいたします。私の天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。天の父の御心を行う者、それはあなたの言葉を聞いてそれを行う人たち。あなたの言葉を聞いて、その言葉の上に家を建てる人たちです。あなたの言葉を聞くことができることを感謝いたします。またあなたの言葉を信じることができたことを感謝いたします。どうぞその言葉の上に私たちが家を建て続けることができますように。それは時にこの世において愚かなことのように思われることも多いかもしれません。しかし、その上に留まり続けるならば、私たちはやがて天の御国を仰ぎ見、そしてそこに招いていただけることになります。主よ、どうぞ、このあなたの御言葉の上に私たち一人一人が立ち続けることができますように、一人一人の信仰をさらに強め、あなたが励ましてくださいますように、またそのことをまだ知らない方々も大勢いらっしゃいますし、どうぞあなたの御言葉にその心が開かれますように、主よ、助けを導いてください。すべてを感謝し、すべてを御手にお委ねし、イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
Thank you, Pastor Toshi. And Aichan, I hope you